アガリスクエンターテインメントの
モリエンテスラジオ、
熊谷優香のノーベースボールノーライフ第7回目よっ、
始まりました。
始まりました。いやーね、声を聞いてわかると思いますけれども、本日もゲストは塩原俊之さんです。
はい、塩原です。またこの2人です
いません。いやでもね、結局これの2人がまあ話が深まりますよね、ということでちょっとしばらくお願いしちゃうかもしれないんですけれども、ね、ちょっと今ちょっと私は今稽古で、うん、ちょっとすでにお酒をだいぶ3杯ぐらい飲んでいる状態で始まっている。そして、塩原さんは、別の稽古から帰ってきた後で、
そうです。
ラマノダさんの稽古から帰ってきた後で、今始まったという感じで。
今、ようやくご飯を食べ始めて、ちょっとお酒も今飲んでます。
はい、テンションの差がちょっと激しいかもしれない、今日は。まあまあ、そこも、楽しんでください、ということで。うん、はいはい。ラマノダさん稽古、ガツガツ。
やってますよ、毎日。
してるということで。
もうね、疲れてる。
疲れてんな。会話劇。
会話劇。あ、疲れてるのは、汗かくとかじゃなくて、もうね、脳みそと集中力と
集中力
超使う。もう一個も1秒たりとも聞いていけないみたいな感じで、
一応短編集みたいなことでいいんですかね、
3本のオムニバス公演 で、そのうちの1本入れて2人芝居会話劇で、もうね、ずーっと張り詰めてる感じで。
これ、ネタバレになっちゃうようだったら言わなくていいんですけど、だいたい40分とか、そんな感じですか？
いや、もっと。俺が出るのは、25分から30分ぐらい。
あ、意外と25分から。あ、じゃあ、そのお話によってちょっと違うみたいな感じですか？
そうだね。これ、天気予報を見ない派っていう作品出るんですけど、それと、ちゃんとした夕暮れっていう作品が、2作品、その頭やる2つが、セットになってる作品なんですね。
はいはいはい。
この2つが合わせて50分強とかなんで。
で、最後の終わってないしっていうのが、ちょっと長いみたいな。
そうそう。3本目が大体同じぐらいかな。
何ですか？北海道戯曲賞。
そう。どっちも、ちゃんと、
上も。
そうそう。ちゃんとした夕暮れも終わってないし、もどっちも最終選考に残りながらも、惜しくもグランプリを取れずにみたいな。
なるほど。
ことが、その作家の南出さんが、いつも惜しいところで終わる、2位の上がりすぎみたいなと一緒な感じで。
一緒みたいな感じだって。へぇ
ー。でもね、ノミネートされたりするから。
うんうんうん、へぇ、北海道戯曲賞っていうのがあるんですね。ね、北海道の方なんですか？
大阪かな。
北海道戯曲賞っていうのは一体どういったご縁で？
それはわからない。
あ、
ね、いろんなとこにね、実家は富山かな。うん、
へぇ、
富山、石川か。石川で、はいはいはい、石川で、大阪に長く住んでて、今は東京に住んでる。いろんなとこで演劇をそうやりながら。
そうなんですね。まあ今は東京を本拠地というか、
そうだね。
活動しつつやってるんですね。
ほうほう。本格さんだから、稽古場にはそんなにいないんだ
よ。あ、そうなんだ。なるほど、なるほど。とか、演出家は違う方なんで。森田彩
ちゃんがやってる。
あ、じゃあ、南出さんと森田さんのユニットということですか？
そうだね。あと西井さんという女優さんが。
西井さんという女優さん。
3人組のユニットで。
なるほど、なるほど。ほー、なるほど、なるほど。なるほどね。ちょっとじゃあ、塩原さんの近況を話したところで、ちょっと私の近況とか話してもいいですか？
あ、どうぞどうぞ。
先週、仙台に行ってきまして、私。
あ、なんか言ってたね。
あの、イエローモンキーのライブに、
2日間。なんか復活的な？
復活的な。
再結成
です。うん、そう。行ってきたんですよ。で、私、ライブ、まあ、演劇とかも含めてですけど、遠征するのがまず初めてで。
ああ、だし、
そうそうそう。そもそも一人旅も初めてだったんです。だから、去年のね、アガリスクで内言で京都行きましたけど、その時になんかみんなの夜行バス取ったりとか、みんなの宿取ったりとかは、私やったんですけど、なんか自分一人のために、バス取ったり、宿取ったりっていうのを、初めてやって、逆に不安で、みんなの分も責任しとってる方が、なんかちょっと安心してたっていうか、よくわかんないんだけど、なんか一人だから、私一人がテンパって終わった場合にもう誰もどうにもできないみたいな。なんかすごいいろんな不安を抱えたまま一人旅始めて出かけて、
うん、女の子がね一人旅するようになったらもうなんか大人な感じするね。
まあね、私もいい年ですから ね、
うん、大人になった感じは。
そう、でもなんかさ、ライブを見に行く実感とか、うん、イエローモンキーを見に行く実感とか、うん、全然なかったんですよ、うん、だから一応なんか iPod でなんか昔の曲とか聞いて復習というかしたりしてるんですけど、うん、 なんかそんなにまだそのテンションがさ、かかりきってないというか、実感がないですね。今からイエローモンキーを見に行くっていう。なんか結局、吉井和也のソロを見に行く延長戦みたいな気持ちだったから、
全然、ね、
やってたし、私も何回も行ってたから、吉井和也のソロは。なんかその程度の結構気持ちでいたりして、高速バスの中とかも、なんか寝て、起きて、曲聴いて、あとツイッター見て、あと塩原さんから借りたストップアップスジマちょっと読み、あとアニメの日記とか読みつつ、みたいな。なんかゆるゆるした時間を過ごして、まあ仙台着いて、で仙台着いたらもう速攻会場行かなきゃいけなくって、時間がなくって、まあ行って、でまあ物販とか調理のように並んだりして、でさ、なんか2日行ったんですけど、チケットがね、1日目が、スタンド席だったんです、うん、だからさ、まあ、あんま期待しないじゃないですか。
アリーナじゃないってこと。
そうそう、アリーナじゃないからちょっと遠いのかなみたいな、いわゆる1階席じゃなくて、まあ、2階席的なね感じだから、まあ、武道館とかで行ったらさ、ちょっと遠いじゃないですか、
後ろの方
と思って、うん、まあまあで次の日がアリーナっていうのが分かってたから、
あ2日とも見るんだ。
2日普通デイズだったんですよ、私チケット取れちゃって、うん、だから、まあ、1日目はそんな期待しないで行こうって、うん、
まあまあ、
なんか、チケット見て、なんか、ブロックがその、A から、なんか I、I とか、もっと、K、K、わかんないけど、あって、M ぐらいまであって、I、I ブロックだったんです。うん、で、アルファベットで言ったら、後の方じゃないですか。
I って聞いた
ね。だから、
だいぶ後ろやんって。
だから、まあまあ、今日は遠いだろうよ、みたいな。遠いだろうよ、と思って行ったら、これね、逆だったんです。つまりステージから一番遠いところから A が始まって、ステージに一番近い方がアルファベットの上の方から先の方だったんです。というわけで私ステージから2ブロック目ぐらいのアリーナ席の前から4列目で、つまりすっごく近かったんです。
前から4列目なんだ。ブロックが2つだから。
そうそうそう、
2ブロック目だから。
ほんでステージっていうのがもう端から端までザーってあるわけですよ。なんか、まあ、ボーカルなりギタリストなりベーシストが端っこまでこう走ってきて、こっちサイドにわーってこうパフォーマンスしてくれるみたいな、まあ、その席だったわけですよ。またいや嘘でしょみたいな、明日もアリーナなのにこんなことがあっていいのかみたいな。いやいや、まあまあそんなこんなでライブが始まって、まあライブはもう感動の嵐だったんですけど、またそこはしょりますけど、いやすっごい楽しくて、本当になんか CD でしかさ聞いたことなくって、せいぜい YouTube でしか見たことなかったバンド、
わ確かにそれは
で、なんか私の中でもう伝説のバンドだったんですよ、イエローモンキーが。
もう聞くようになってからはもうライブとかやってない。
そう、吉井和也からファンになった人だから、イエローモンキーっていうのはその前身みたいな感じだったから、そう、なんかね、なんか
これが
そう、知りもしなかったのに、もう涙がもうポロポロポロポロ出てきて、なんかライブってね不思議ですよね。
会場の雰囲気もそういう感じなんだ。
いや、やっぱりみんなおかえりだったり、初めて見る人もいるから同じような気持ちを持ってる人もいたけど、16年間、
ね、
待ってたよっていう、信じてたって人とか、嘘だろって思ってるような人とか、また演出がね巧みだったりしてっていうのはちょっとはしゃりますけど、
すごいもんね。
いやいや、本当に素敵で、あ、ロックンロールとはこれかみたいなことをね、音楽もよく知りもしないのに思ったりして。
いや、音楽のことをよく知りもしなくても楽しめるのがロックンロール
です。いやでもいや本当そうっすよ、本当にそう。だからもうパフォーマンスが、ショーがかっこいいっていうのもやっぱり一個にあったし、曲はもう私は全部知ってるけど、知らなくても楽しめるんじゃないかぐらいのやっぱりその熱気だったりさ、そういう雰囲気、あと演出もやっぱり、大事ですよね。演劇だけじゃなくってさ、ライブだって演出ってすごく大事。
そうそうそう、演出ね、
どういう登場するかとか、そうそう、曲をね、何曲かにっていう、
構成もそうだし、
本当にそうで、たまらなかったっていうのを一日終わった後に、いや私これ明日アリーナ席で味わうのっていう、もう嘘でしょみたいな、信じられない感じで。
確かにそれはすごい、ね、
すごかった。まあそれで2日目も終わって、まあ観光とかもしつつ、で2日目終わった後にその日の、まあ、夜行バスで帰る予定だったんだけど、それが24時ぐらいで、まあ、ライブ8時ぐらいに終わったんで、どうしようってで仙台駅付近でちょっと飲むところ探そうかなと思って、ラーメン食った後に時間あるからちょっとビールどうしても飲みたいと思って、なんかやっぱチェーン店じゃつまんないから、なんかここにしかなさそうなお店入ろうと思って入ったら、店員のお姉さんに、あ、一人なんですけど大丈夫ですか、あ、大丈夫ですよ、あれ イエローモンキーですかって言われて、あ、そうですけどって言ったら、もうすでにイエローモンキーの客が2人いて、しかも知らない人同士よ。で、私も知らない人。うん、で、常連のお客さんもいっぱいいたんだけど、うん、知らない、全員知らない人。で、ほんと8人ぐらいしかお客さんいないんだけど、全員知らない人みたいな感じで、飲んだの。
あ、
知らない人と飲むの初めてだったから、一人居酒屋入るの初めてだったし。
しかも旅の醍醐味ってかでさ、
その
、向こうの方言の人とかもいるわけでしょ、その地元の人は。
あ、でもね、地元の人っていうのが意外と少なかった。いたんですけど、意外と東京から仕事で仙台に行ってるって人が結構いたりして、地元の人っていうのはすごい少なかったんだけど、うん、ね、そう、イエローモンキーのライブを見に来て、今たまたまここに来たんですって言ったら、いや、すごいねって言って、
ね、
そう、イエローモンキーのファンじゃない人もいたけど、あの曲はいいよね、みたいな話をしたり、なんかそこから突然、なんかジャンプの話になったりして、なんかそれでもう2時間ぐらい、ただただ漫画と音楽の話を行ったり来たり行ったり来たりして、名前も名乗んないで、ただただ飲んで、うん、なんかそれがすっごい楽しくって、
醍醐味だね、うん、旅の醍醐味だね。
でそれでなんか一人東京から来てたお姉さんがいたんで、うん、その人とツイッターで見つけて、
あの時
そうそうそうそう、知り合いになったんですけど、うん、まあ、とかいうちょっとね、私の充実した、
いや、それ楽しそうだね、
土日のお話、うん、
いや楽しそうだいぶ
そうそうそう、そんなことがありまして、
イエローモンキーに関してはね、うん、ちょうど世代、我々ぐらいの世代の人はさ、みんな盛り上がってるよね、
うん、そうです、まあ私からするとちょっと上かもしれないけど、ど真ん中の時が私が中学生ぐらいの時なんで、その時にイエローモンキーハマってる人って言ったらさ、ちょっと大人じゃないか、ある意味、
ね、確かに背伸びしてる感じはあったけど、
ね、私は全然そんなにファンとかじゃない、その時はファンじゃなかったから、まあ今はどっぷりですけど、
いや盛り上がってるよね、
うん、ねえ、まあまあライブ行った人は分かりますけど、うん、まあ、ここだけの話ですけど、うん、私今年だけの結成だと思ってたら、うん、特別イベントだと思ってたら、うん、解散はしないって言ったんですよ。
へ
え、解散はしないってすごくないですか。
じゃあもう死ぬ
まで解散しない
んですよ。そういうことね。もう車椅子乗ってもやるって、
これはもうね、絶句しましたよ、うん、とかとか、まあ、そんなことがある間に塩原さんがスパゲッティを食べ終わりました、
はい、食べ終わりました
という感じで野球の話にちょっと戻っていこうかと思うんですけども、
行きましょう。
はい、前回ですね、うん、6月、5月ぐらいですか、はい、5月ですね、
交流戦が始まった、
そうそうそう、始まる前かな、始まる前、うん、始まる前にちょっと収録をしまして、
はい、ちょうど1ヶ月ぐらい経つと交流戦が終わるんですね。
そうそうそうそう、でその時に交流戦の順予想になったというものを ね、ちょっとさせてもらったんですけれども、うん、まあまあちょっと結果が出ましたよということで、
うん、あんまりね、うん、俺実は、うん、そう順位予想をしたけど、うんうん、正確にどの順位がねどことか覚えてなくて、うん、
危なかった。
そうで、これ一応そのいろんな商品がいただけるっていうことなんで、うん、の割に覚えてなかったんだけど、ざっくりね、うんうん、俺が覚えてるのは、うん、予想1、パ・リーグが全体的に上位を占めるという予想を一つしました。
しました。
で、もう一つが、うん、広島以外がなんか微妙な。
しました、しました。
広島ぐらいしかパ・リーグ、ね、上位に食い込めないんじゃないかっていう予想をしたってことは覚えてるの。
しました、しました。
実際結果を見たら、うん、割とそういう感じになってたから、実際いい感じになってるんじゃないかなって思ってる、はいはいはい。
もしかして答え合わせしてないですか？
しない、そう、しないです。
それはお楽しみにしてい
て、だからいい感じになってるんじゃないかって勝手に思って
ください。
そうなんです
。そう、ちょっと待ってね、1,2,3,4,5、今も足りないな。
その2点に関しては当たっているわけじゃない、
当たっておりますよ。
そういう予報に関しては、ね、
そうなんですよ。いや、これね、なかなか面白い感じになりましたよ、うん、と思いますよ。
採点の方式がそうじゃなくて、順位とが完全にチームが一致した数で勝負ということ
なんで、ちょっと厳しめにさせてもらったんですけど、そうそう、じゃあ、まあ、とりあえず結果からいきますよ。まずですよ、その5月の時点で我々が予想した順位を一応述べていきます。まず塩原さん、いきます。1位から10、上から言ってきますね。
はい、
1位、ソフトバンクホークス、はい、2位、千葉ロッテマリーンズ、はい、3位、北海道日本ハムファイターズ、4位、広島東洋カープ、うん、5位、オリックスバファローズ、6位、読売ジャイアンツ、7位、西武ライオンズ、8位、中日ドラゴンズ、9位、横浜 DeNA ベイスターズ、10位、東京ヤクルトスワローズ、11位、阪神タイガース、12位、東北楽天イーグルスとなっております。
そうですね。
はい。で、私の予想いきます。上から。1位、ソフトバンクホークス、2位、千葉ロッテマリーンズ、3位、日本ハムファイターズ、4位、広島東洋カープ、5位、読売ジャイアンツ、6位、 中日ドラゴンズ、7位、オリックスバファローズ、8位阪神タイガース、9位西武ライオンズ、10位東北楽天イーグルス、11位東京ヤクルトスワローズ、12位横浜 DeNA ベイスターズとなっておりました、は
い、そうですね。
でこの時にお話ししたのが、はい、1位から4位まで一緒だねと。
そうそう話したね。
ソフトバンク、ロッテ、日ハム、カープの順番、見事に一致して、で一応その後にあの変更してもいいよっていうような時間を設けたんですけど、2人ともここは変えなかったと。
ここは変えなかったね。
回の方はね、塩原さんちょっといじったんですけど、そうそうそう、まあそんな感じで、まあ私は変えなかったんだけどっていうので最終結果が出ましたと。んでよ、まあちょっとまあザザッと述べていくんで、今ラジオ聞いてる人がついていけるかどうかちょっと分かりませんが、とりあえず言ってきますと、はい、じゃあ2016年の交流戦の結果いってきますよ、うん、上から1位、うん、福岡ソフトバンクホークス、はい、2位千葉ロッテマリーンズ、はい、3位広島東洋カープ、はい、4位東北楽天イーグルス
なんと
5位日本ハムファイターズ、はい、6位西武ライオンズ、7位読売ジャイアンツ、うん、8位中日ドラゴンズ、うん、9位横浜 DeNA ベイスターズ、10位阪神タイガース、11位東京ヤクルトスワローズ、12位オリックスバファローズとなっております。ということでね、
これね、大方はそんなに大きく外れてないんだけど、
番
狂わせがあるのは楽天とオリックスだよね。
いや本当
この2つはね、どうしちゃったのって感じ。マジ
で、いや楽天に関してはあの、まあ、ごめんなさいとでも言った方がいいんですかね。これは
楽天ファンの方たちには申し訳ない、俺らがちょっと舐め切っていた、
舐め切ってた。あと私はなんでこんな順位にしたかっていうと、うん、あの島が骨折して、
ね、
島がいなくなって、
ね、う
ん、ダメになるんじゃないかと思ったんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
これがとんでもない、
そんなむしろあの粘り強いチームにな
った。そうそうなんです、粘り強くなっちゃったんです。いやそういうのってあるんですよね。
主力がそうなんだよ、そう
主力がいなくなって強くなるってあるけど、私それが当てはまらないと思ってたの、ね、今回は
選手層が薄いっていうイメージだったから、
うん、
そう主力がいなくなるというね、一気にダメになるんじゃないかっていう、そんなことはなく、うん、なんていうの、試合が始まってさ、大体18時プレイボールになるわけじゃないですか、はい、で大体稽古の相場とかで20時ぐらいに、
は
い、どうなってるかって、うん、あ楽天負けてるなみたいな、今日も負けたみたいなのと、うん、大体夜のニュースを見ると、うん、今日勝ったんみたいな、
何だったみたいな、
逆転したんみたいなのが結構あって、はいはい、楽天本当にね、だいぶそういう1点差ゲームであったりとか、うん、負けてるゲーム、ビハインドを背負ってるゲームで、うん、頑張ってた印象があるね。
そうなんです。で、まぁ、あ、ちょっと、いろいろ深くお話しする前に、もうまず、勝負の結果からちょっと活かしていただこうか
と、う
ん、
そうだね、そこを
思うんですけど、じゃあまぁちょっとね、こちら塩原さん、見ていただきましょうか。
はい、
赤丸のついているところが、うん、あの、合ってるチームです。
は
い、塩原さんはね、うん、1位ソフトバンク、2位千葉ロッテ、うん、8位の中日、9位の横浜があっては、はい、つまり4ポイントです。
4ポイント
です、ね、はい、私、うん、1位のソフトバンク、2位の千葉ロッテ、うん、あとは11位のヤクルトがあっておりました。私3ポイントです。つまり、塩原さんが勝ちました。
やったー、勝ったー。
いや、これね、私ね、実は、あの、交流戦が終わる何日か前にちょっと見たんですよ。うん、今どうなってるかなと、うん、現在、うん、進行形でどうなってるかなと見たところ、うん、その時もね、塩原さんが他のチームだったんですけど、うん、結構合ってたんですよね。
あ、そうなんだ。
だから私、これはね、やべえなと思ってたんですよ。と思ったら、結構そのまま進みましたので、うん、まあまあまあ、僅差っちゃ僅差なんですけど、うん、負けましたね。
いや、でも予想を見るとさ、二、うん、人ともそんなに大きく外してないんだよ ね。上位チームが、の、こいつらがいるっていう、大体ホークス、
う
ん、マリーンズ
とか。でもね、そう、二人とも外れてないように見えて、より近いのは塩原さんでした。
ああ、そうなんだ。
これね、この、あの、惜しいって横に書いてあるでしょ、
うん、
これ惜しいって書いてあるのは、一個だけずれてるとこなんです。うん、
ああ、なるほどね。
テレコだったり、うん、例えば、うん、3位の広島カープを4位で予想してた、
うん、
まあこれ私も一緒なんですけど、
ファイターズが、ね、強いかなと思ったんで、ね、そう
6位、西武、うん、7位ジャイアンツを塩原さんはテレコで、うん、予想してた、 あと10位、タイガース、11位ヤクルトを塩原さんはテレコで予想してた、うん、ね、 すごいでしょ。そうだね、ずっと自分ですごいって思ったでしょ。
結構当たってたんだね。
って考えると、うん、意外とニアミス賞みたいなないんだけど、うん、ないんだけど。ニアミスの
確かにほとんどね。しかも結構さ、ケツに俺実はいじってて、うん、ジャイアンツがこんなに上がらないと思ってたの。ライオンズが、てかセリーグはカープ以外は入らないって予想してたから、うんうんうん、それを考えるとよりね、上の方はほとんど当たってて、かつセリーグ内での順位も割と当たってたのかなっていうのは。
これね、うん、いやまあなんか、だから楽天を最下位にしたっていうのは大外れだでしたし、ね、私も DeNA 最下位にしたの大外れだったけど、うんまあ、意外と、うん特に塩原さんはね、うん、検討したぞという。いや、あのね、4つ当たってるの結構すごいと思いますよ。だって、ドンピシャじゃなきゃ、点に加算しないっていうやつだったんで。8
位のドラゴンズ当てたのとか、うん、どういうこと
で、ね、いや、ここ結構すごいですよ。
絶妙で。
中日と横浜当
てんの。DNA をね、9位に予想するってなかなかだと思うよ。うんうんうん、だって、大体12とか11位当たり。
いや、そうです。私は12位です
もんね。いや、いるよね。いや、DNA がね、結構最初もすごくて、いや、筒香が、ロッテ戦だっけ、うんあなんかすごい打ったじゃない。ロッテ戦かな、
まあね
うん、
だってロッテは横浜に3立て食らいましたからね。まさか。
そう。なんか痛い目にあって、うん、いや、DeNA これ優勝あるでっていうぐらい俺思っちゃった。
いやいや、てかむしろ私、その交流戦の途中まで、DeNA は、あの、半分より上に行くかなぐらい思ってた。
ああね、ほんとね。
勝ちすぎてるから。うんラミレス当たっとるやんと。
いやね、ほんとね。
思ってましたよ。そうしたらまあ9位だったんで、まあ落ち着くところに落ち着いたのかなと逆に思いましたけどね。
下にね、ヤクルトが、ヤクルトがいいんだよね。
ヤクルト11位。
昨年の覇者がいるから、これはすごいことです。DNA にしてみたら。素晴らしい。
ヤクルトさん困りましたね。
いやー困りましたね。
しかもまあセリーグもさ、まあ団子っちゃ団子だったんだけど、うん、カープが、うん、まあこの通り3位に入ったせいで、なんか交流戦入る前までは上から下まで 6.5 ゲーム差ぐらいだったのが、うん、今上から下まで11ゲームぐらいまで開いたらしいんですよね。うん、まあ普通じゃ普通なのかもしれないけど、うん、接戦団子だったのが開いたらしくて、うん
ね、去年に比べればいいね。去年はさ。割と団子すぎてさ、もうなセリーグ何やってんねんみたいな感じだったじゃん。交流戦明けがさ、強いチームが不在みたいな感じでさ、
まあね、
1位から4位ぐらいまでが1ゲーム差ぐらいに入ってて、なんだよこれみたいな。
去年は多分結構交流戦はあれじゃないですか、ソフトバンクの一人勝ちみたいな感じだったじゃないですか。
そうそう
今年は、まあ、ロッテさんがね。
今年ロッテすごかったね。
どうにか。
いや、すごかった。
本当に横浜に参加てくれた時はもう終わりかと思いましたよ。
ね、マジやべえと
思って。多分10位か11位ぐらいかなと思いましたもん。
ね、そんなことなかった。意外とね、よかったよ本当。
まあ、結局投手力がやっぱりあったのかなっていうのあるし、ねまあ、バッターもね、うん、結構これまあ意外なところで、うんまあ、田村が打ってたりだとかキャッチャーの若手のね、あの人が3割5分ぐらいとかなんか打ってたりとか。
いやあのナバーロがなんかすごいね。
そう。
青谷翔平みたいな。
ないかな。あ違う違う、ね。どこだろう。あこっちか。
交流戦の打撃成績。
交流戦の打撃成績で田村くんなんとセパ合わせて8人いて3割5分。
ねうん、見たあのね。そう田村が爆当たりしてる試合をあの、うん、俺家が千葉なんでその千葉テレビで見て
千葉テレビで
ちょうどね解説が里崎だったのかな、う
ん、ありましたありました
なんかいやこれ田村が打てるとねいいんですけどねみたいなチャンスで回ってきてみたいなまさにうわそのボール打つみたいな結構ねいいバッティングをしてそのタイムリーだったんだけど、うんうん、時にあこれ田村は今年はちょっと違うのかなと思ってその後爆当たりしてたからいやちょっと嬉しかったよねなんか打てるキャッチャー嬉しいよね、
うん、なんか田村は誰かにアドバイスをもらうとね、なんか打てるようになるっぽいんですよ。今回は伊藤監督にね、ちょっと指導をいただいてる。去年は、福浦か三郎どっちか忘れたけど、ちょっとご指南いただいて打てるようになったとか、そういう逸話をちょいちょい聞くんで、誰かに教えてもらうと。ポテンシャルはやっぱあるんですよね。
そうなんだ。
やっぱ
俺打ってるイメージ全然なかったから、ちょっとびっくりした。
うん、でも高校時代は何打って、守れて、で、キャッチャーでっていう、揃ってる選手だったみたいですからね。そう。素材型、素材はありますからね。
いや、保守で入ってるのはね、素晴らしいですよ。うん、
だから、ロッテも開幕してから結構キャッチャー安定してなかったんですけど、結構基本吉田みたいな感じで行ったんですけど。
まあ、そうだね、吉田の方がイメージあるよね。
はい、吉田はなんと開幕してから一本も打ってないんですよ。
あ、そうなんだ。
一本もですよ。
そうなんだね。
江村とかの方がまだ打ってて、で一番打ってるのは田村。なので、もう今は田村ですね。
いや、素晴らしいよね。
うん、いや、素晴らしいですよ、うん、本当に。田村って、まあ、8番とか、そこら辺打ってるんですけど、そこで当たるって結構でかくて、やっぱり。で、1番につながるんで。 で、今一番がまあ細谷とかだったりするんで、うん、まあまあ、そうしたら繋がりますよね。
なるほどね。
いい感じで。打線もまあちょこちょこ
上がってるという。いや、ロッテ強かったね。
まあ頑張りましたね。横浜に3立て食らったのだけが謎すぎて、ちょっと意味わかんないんですけど。
いや、まあ、あんだよね、組み合わせがきっと。で、あの時は筒香が覚醒してたんで、確か。
いや、しかし3立てですよ。涌井だって負けたんですよ。
あの涌井でしたね。
意味がわかんない。意味がわかんないです、本当に。
交流戦、もう交流戦振り返りになっていい、いろいろと。
全然いいですよ、全然いいです
よ。僕ね、交流戦行
ったらね、
やっぱり、これ欠かせ、外せないのは、うん、広島の鈴木誠也
です。誠也さんの方ですね。
いや、こいつやばいでしょ。最後、オリックス地獄の悪夢の何連敗したの最後、4連敗ぐらいしたから、
しでしょ。
あの、うん、逆転負け、逆、さよなら負けを。うんうんうん、鈴木誠也ちょっと、もう顔も見たくないでしょ、オリックス。
連続 V 弾食らいましたもんね。
あれなんか史上9人目ぐらいの、珍しい、そう、あの 2試合で、連続 V 弾、
うんうん、
2試合連続サヨナラ弾かつ3試合連続 V 弾だっけ、勝ち越し弾、
え、3試合
じゃなかったっけ、確か2試合逆サヨナラ打った後に次の試合でも確かホームラン打ったんで勝ち越しかなんかだった、
あ、そう、聖夜さんは
そう2試合連続サヨナラ弾含む3試合連続決勝本塁打って書いてある、ここの記事に。
鈴木誠也さん外野手、
いや、これもうオリックスにしてみたらね、もう二度と顔見たくないと思うよ。いや、だってすごい広島の、
まあ、
だよね、球場確か向こうだったんだよね、
広島
の盛り上がりがやっぱそのニュースですごくてさ、
うん、
でもあのちょうどこの試合を見てた時に、あの僕あれだったんですよ、高校時代に野球部の友達たちと野球部のやつの別荘に遊びに行ってて、そこで、あの高校時代からずーっと昔から広島好きのファンのやつがいて、うん、一途に、うん、でそいつとも話して、
うん、
いや、もう鈴木誠也の話になったらニコニコニコニコしてて、うんうん、今日も打ちましたよ誠也がみたいな感じで超嬉しそうだったから、いや、素晴らしいよね、
結構だから、まあ、去年ぐらいからずっと名前は聞いてたし、ね、あ、いい選手なんだろうなとは思ってたけど、うん、まあ、覚醒した感はありますが、
ね、
まだ22歳4年目ね、5,700万、まだまだこれからですね。
いや、これがね、一番俺はね、交流戦で一番印象残ってる鈴木誠也の。
気どころでなく。
あ、気どころでなく。まあ確かに気どころニュースでね、散々取り上げられてたけど。
気どころもすげえよ。
気どころは打撃成績で言えばね、4割1分5厘。
交流戦で。すごすぎでしょ。
確かに、すごいけど。
すごすぎだよ。しかも、何がすごいって。盗塁の成績があるんですけど、
うん、
盗塁ダントツなんですよ。
そうなん
です、18試合で6個決めてるんで、
すごいね。
他の人はせいぜい3、2、1。
3試合に1個のペースで決めてた、うん、
いや
ってことは年間50個ぐらいは取れないペースだけど。
しかも本当にこの交流戦でね、ニュニュニュって出てきた感じで。
いや、本当、毎日ニュースを見てた気がするもん。
そう。今までもずっといるのは知ってたし、名前がかっこいいなって思ってたけど、龍馬ですよ。
確かにか
っこいい。思ってたけど、なんか別にね、そんなにパッとしない感じなのかなと思ってたらさ、本当に突然、13年目ぐらいにして、流星のようにとはまさに。
いや、本当ね。
まさにこのことぞという。
ね、他に交流戦なんか印象に残っている選手とか出来事ありますか？
まあ、私としてはやっぱり DeNA に3立てクラシックがだいぶあったのと、まあ、あとその田村の覚醒もさっき話しましたけど、はいはいはい、まあ、あとはこれはロッテ的な、うん、ロッテ的な話で言うと、うん、清田の復活の目が、うん、兆しが見えてきたぞと。
ね、はいはいはいはい、
ちょっとあんなに去年活躍した清田が今年は沈黙しておりまして、でも伊藤監督にずっと信頼されて、いや、お前は打てる、お前は今日は打てるって言われ続けて、スタメンを一回戻されなかったの、
使い続けた、
一回戻されなくてようやく打ったと。
うん、
まあそれでもまだまだ打率は全然みんなに追っつかないんだけど、で復調の兆しがかなり見えてきて、でそのなんか話でかっこいいのが、なんか清田もさ、どんどん自信をなくしていくわけじゃないですか。でも清田は声だけは出そうって思ってたんですって。っていうのは去年の、なんだっけ、あのさ、世界的な、アジア的な。
プレミア12年。
プレミア、
うん、
で選ばれて、でそこでソフトバンクの松田選手と一緒になって、
あ、
彼ってすごい明るいじゃないですか。
ね、
ムードメーカーのやつは、
ね、う
ん。で、彼の姿を見て、ハッとしたんですって。こうやってずっと声を出し続けてれば、やっぱりその意味があるというか、こういう選手に自分もなりたいと思ったらしくて、今年、今シーズン入ってからは、もう声をとにかく出し続けたんですって。ただ自分は打撃不振じゃないですか。でもどんなに自分が打てなくても声だけをずっと出しててっていうのも
大事だからね。
怠らなくって、 まあ伊藤監督もそういうのを見てたり、まあ去年の成績もあるし、うん、いやお前は大丈夫だっていう、ちょっとずれてるだけで絶対に大丈夫だってずっと言ってくれてて、今日はお前打てるよって言ってくれた日に、さあなんだ？
あ、打ったんだ。
とにかくもう大活躍して、ヒーローインタビューで上がってきて、そうそうそうっていう、ちょっと少しちょっと泣ける感じの話があって、まあ、そこからもう1試合に1本ずつぐらいは打てるようになってきて、まあそれがロッテ的にはちょっと明るい材料だったかなと、まあ
ね、交流戦を機にそういうもともと実力のある選手で、あのスタートダッシュ失敗してた選手がようやく当たり出したりとか、あとピッチャーもそうだねっていうのがだんだん整ってきたね。やっぱ勝つべく投手、して勝つ投手が勝ってきてるし、
ね、
打者の方もだんだんいつも通りというか、
うん、
打つ選手が打つようになってきたね、うん
うん、あとまあ嬉しかったのは、うん、涌井と菅野の投げ合いで涌井が勝ったことですかね。
セリーグ最強ピッチャーの、
そうそう、どっちもさ、まあ、まあ最強のピッチャーみたいな感じじゃないですか。
いや、涌井が分かんないけ
ど、でもどっちもとにかく味方の援護がなくて勝てない、5勝4勝で踏みとどまっている。
確かにそこは一緒かもしれない。
周りが次々と7勝発勝していく中で、自分はもうクオリティスタートをずっと守っているのに、うん、とにかく勝てない。
確かに。
で、お互いそういう状況の中でぶつかり合った、うん、ったらロッテ、巨人戦、ね、お互い投げ合って、うん、まあ、ロッテがどうにか菅野に球数を投げさせまくって、
ようやったよな。
で、勝てたと。涌井がようやく5勝目、よあ6勝目かな、うん、押したと。まあ、というのが、少し嬉しかった。
嬉しかった。
嬉しかった。ロッテ的なお話。
まあね、清田みたいなそういう声出す選手ってのはね、俺野球やってて実際ベンチにいてその雰囲気とかを知ってる人だからわかるけど、やっぱね、うん、そういう人がいると変わるんだよね、チームの雰囲気が、ね。
いや、違うでしょ、やっぱり。
全然違うんだよね。こいつがいると明るくなるなとか、ポジティブなそのモチベーションで試合に臨めるなみたいな人ってやっぱいるんだよね。まあ自分からそういう風になろうっていうのは偉いなって思うね。
あとあれじゃないですか、交流戦といったら、あの、コリジョンルールじゃないですか。
あ、コリジョンルール。
来ましたよね、さよならコリジョン。
これかな？
そうそうそうそう、広島と、
西武戦？
ライオンズか。で、西武が、違う、広島が勝ったのか。
判定が覆って、さよなら勝ちになったのか。広島が。
ですね。
そうだね。うん、あったね、こんなのね。
そうそうそう、
コリジョンルールね、今年からね、だいぶやっぱいろんなところで取り上げられてるよね。あのね、そう、まさにその田村がタイムリーヒット打った、うん、あれ何戦だったんだっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、
うん、
コリジョンルールにはもちろんよるものなんだけど、うん、この当たりで二塁ランナー入っちゃうんだっていうの多いよね、やっぱ
クロスプレーにならないから、うんうん、
クロスプレーにならないことによって、うん、ガンガン二塁ランナーが入ってきちゃう、うん、ワンヒットで、うん、あれは高得点試合になるよね、こういうのが、
うん
うんうん、
あとスクイズとかをどんどんやる、うん、
ああなるほどね。
いや、やられたんですよ、うん、ロッテもヤクルトに。
はいはいはいはいはい。
もうその日は涌井がダメダメで、うん、もうすごいロッテ負けててビハインドだったんだけど、うん、最後にバーネット出てきて追いついたんですよ。
バーネット
追いついたんだけど、その裏って裏とかまさ表か、うん、とかで、まあ、どんどん出ちゃって、西野がちょっと崩れちゃって、うん、でルイ出しちゃって、で冒頭とかもあったりして2、3塁とかになっちゃって、
うん、
でスクイズ決められたんですよね、中村雄平だったかな、うん、ヤクルトの。
だからそういう意味ではね、俺が思ったのは、セカンドランナーがワンヒットで得点につながるケースが多くなったことと、それから三塁ランナーがスクイズで、得点に絡むケースが多くなったって、この2点があって、鑑みると、バントっていうルールがものすごく強くなったなと。セカンドランナー、単独のセカンドランナーを作るバント、それからスクイズそのもののバントが、得点につながりやすくなった、
うん、
バントっていう行為が得点につながりやすくなった、
うん、
今年は、うん、それが何かしらのなんか多分チームに影響が出るんだろうなってのはすごく思う。
だから本当にあの、ね、バント下手な選手はマジで練習してほしい。いや、ロッテ本当に下手な人多いですよ。
難しいですよ。
いや、それはね、難しいだろうと思うよ、私やったことないけど。しかしよ、やっぱり大事なところは決めてほしいわけさ、ね、
バントってさ、あの普通の凡打に終わった時よりさ、なんていうの、士気の下がり方半端ない。
いや、本当そう。
あ、打っとけよかったな。
そう、だったら普通に打って、
エンドラグ受けとけよかったな、
そう、アウトになったかよかったわみたいな。
実際そうなんですよ、
本当にそう、
実際そうなんだよね。失敗した時のリスクができるんだよ、ね、
ちょっと選手の苦労は分かりませんけど、ちょっとバントは練習してほしいです、私は本当に、ね、お願いします。
多分もっとコアな話をしますと、コ、うん、リジョンルールによって、ちょっとコアな野球の見方をしてほしいとか、外野の守備位置を見てほしい、
はいはいはいはい、
セカンドランナーがワンヒットで帰れる、うん、 ようになってきていることによって、うんはいはい、外野手が守備位置をどこに取るかっていうのは結構明確に分かれると思うの。1点差ゲームだったら、うん、基本的には前進守備、外野はワンで返さないために前に守るんだけど、うん、がより顕著になると思うの。もっと前じゃないとタッチプレーでアウトにできない。去年よりもやや何1メーターぐらい前とかになると思うのね。
うん、
まあそうじゃないときは別に後ろで下がってやると思うんだけど。
守るためにちょっと攻めるみたいな。
そうそうそうそう。ね、っていうのが、うん、多分外野守備の、まあそれね、テレビで見ると分かんないんだ。外野の守備位置見れないから。ピッチャーだったしか映ってないから。実際にスタジアムに行ったときに外野の、守備位置、特にセカンドランナーがいる時のなんかに注目すると、ちょっとフォアの楽しみ方ができるんじゃないかなっていうふうに思います。
いや、守備位置ってね、だってやっぱなかなかさ、そこまで野球見始めた頃とか、全然目
が
バッターとピッチャーしか見てないけど、やっぱり守備の人がどこのポジションに立つかってさ、お互いに読み合いなわけじゃないですか。
そうそうそう。
で、それを見てまたバッターもさ、どこに打つか、そして打てるかってい
う。そうそう。セオリーがあってね、
うん。あれは素敵ですよね。
面白い。あれは、ね、あるんです。そういう練習が、フォーメーション練習っていう、そういうのがあって、そう。
はいはいはいはい。
交流戦ね、いろいろありますね。ポリオンルールだいぶね、今年はいろいろ読んでますわ。
あと、あ、ちょっと熱い話してたら、はい、大谷のね、DH 解除。
すごいね。
これはもうなんかドキドキしちゃう。
いや、大谷さ、マジで、うん、3番ピッチャーみたいなとかやってたりするとさ、
うん、
漫画見てたなって思っちゃうんだよね。うんうんうん、
最高って言ったらあれですけど、5番ピッチャーかな、
うん、あ5番
3番はなかったと思うけど、5番かな、まあまあ似たようなもんだけど、うん、
漫画だよね。
いや漫画
すごいよね、
本当にエース
でガチで打つしさ、
そう打つし
勝ち星も上がったんだよね。
私今年ちょっとさ、あんまりちょっと分かってなかったんだけど、ちゃんとローテ守ってるんですよね。なんか去年か一昨年ぐらいまでは10日に1回っていうかさ、ちょっと普通のローテとは、ね、そうそう違ったんだけど、普通には中6日、
うん、
で投げてて、他のピッチャー陣と他のチームのピッチャー陣と同じ試合数、うん、
週1で投げ
てる、ね、だったりするんですよね。見た方がいいかな。
大谷は、
ね、13試合でしょ。ほら、だいたい他の人も13試合が最高なんですよ。むしろそれより投げてない人もいるぐらい。
いや、すごいよね。
いや、やばい。てか、体力どうなってんだよと思って、本当に。だって、普通の人はさ、その、何、6日か、中6日で回復をしているわけじゃない。
そうね。
回復してる間に打ってっからね。で、成績上げてっからね。
そう。だから、何があれかっていうと、うん、野手として出、まあ、DH はいいんだけど、うん、野手として出なきゃいけないときって、肩を使わなきゃいけないんだよ。
うんうん、
送球があるから、うん。それが大変だなと思って、うん、だから、交流戦は一番大変だったと思うの。これを、まあ、超えちゃえば、うん、まあまあ、DH もできるから、まだいいんだけど。
でさ、規定打席に乗ってないから、ちょっとこのランキングには乗ってないんですね。でも、大谷くんの、あの、バッターとしての成績、こうやって出しました。じゃじゃん。
出たんだ。
はい、3割3分6厘。
はい。
まあ、36安打、まあ、ここら辺は言ってもちょっとあれなんで言いますけど、出塁率4割3分4厘、
いや
長打率6割6分4厘、
いや長
打率 OPS 1.098、
一塁ですか、
はい、はい、来ました、
もう一塁じゃないですか、はい、バッターとして一塁じゃない
ですか、はい、天才ですね、本当に
日本球界の宝ですな、
半端ないでしょ、
バッターとしても十分な成績だよね。
いや、素晴らしすぎるね、本当に。9本ホームラン打ってますよ。
いや、すごいよね。
何よ、これはと。
いや、大谷マジですごい。ちょっとマジですごいとしか
言わない。よくわかんないよね、ま。まだなんかやっぱそのさ、例えば、ピッチングのね、コントロールとかで言ったら、まだまだもしかしたら、今、先人には及ばないところはあるのかもしれない。ただ、まあ、皆さんご存知のように、163キロを投げる、ね、というか、平均速度が160キロっていう、
そんなことある、
ちょっとよくわかんないことが起きてて、にわかには信じがたい。
1試合に3連発ぐらいしたってやった
ね。すごいですよね。
いや、大谷やっぱすごいね。
そんな何がすごいって、まだ20歳とかだっけ？
そう、若いんだよ。だから大谷と、そう、まあ同じくして、
藤浪？
山田ですね。山田は、2人ともすごいのは若いところだよね。
うんうんうんうん。
うん、日本球界のこの2人の宝がさ、2人ともまだあとさ10年くらいはキャリアハイを出せるようなさ、
大谷君ごめんなさい、22歳、7月5日で22歳でした。失礼しました。
もうすぐ誕生日ですね。
いや、しかしもう2億円ですか。いやー、すごいですね。
いや、2億円払う価値あるよこれ。でもアメリカだったらもう5億円ぐらい払って
る。2億どころの騒ぎじゃないからね、これ本当に。
大谷と山田ですよ、今日本球界は宝が、
ね、山田全然くすぐらないっすね。
山田これさ、下手したらさ、
うん、
あのイチローがさ、 向こうに行く前の最後のオリックスの年に作ったさ、本塁打以外の打撃タイトル総なめみたいなやつをやるんじゃないの。ヒット数安打数さえクリアしちゃえば盗塁は盗塁を取れそうだし、本塁だと打率も取れそうじゃない、
うんうん、
だからそうヒット数秋山とかが去年出したやつみたいなのを超えられるようになってきたら、うん、まあ、ちゃんと勝負してくれるようになってきたら、
うん、
山田が日本球界初の打撃タイトル全部独占っていうのは全然ありえるんじゃないかなって思った。長距離もあるし、二塁打三塁打もあるし、
うん、
いやすごいよねこの人は。全然
ロマンある
ね。いやロマンある、マジにロマンある。
いやなんかさ、こんなこと言っちゃうとさあれだけどさ、どうするんですよね、あの先、これから先。
いやメジャー行くでしょ。
メジャーに行く？
行くんじゃない？
国内移籍じゃなくて？
あ、もうあるかもしれないけど、国内も含めた、
うん、
フリーエージェント権を手に入れた時だよね。いや全然あるでしょ。
どうなるかっていう、いやそりゃヤクルトにいてほしいという気持ちはヤクルト
だ
よ
ね。ヤクルトはね、山田に払う、うん、うん、お金は、ね、うん、無理だと。こいつ10億円ぐらい出さないとダメだよ。
うん、でも山田も結構メジャーね、本当に言っていいと思うよね。
ね、
まあそれでもう挫折するならしたらいいしね。
うん、いやそう、メジャーの話になってちょっと触れますけど、うん、まあ、イチローももちろん触れたいんですけど、はいはい、あの例のピート・ローズの記録を超えたの、
ええええ、
それよりも、うん、メジャー外離選手の話をちょっとしてさ、和田ですよ。
和田がびっくりした。
いや本当に、
いや誰かと思った。
すごいなと思って。
ぬぬ
メジャーとかでさ、西岡もそうなんだけど、阪神、うんうん、の西岡のメジャーで高い買い物をしたって言われて、うん、向こうでボロボロになって帰ってきた選手がちゃんと活躍してる、
うんうん、
特に和田、こいつちょっとすごいなと思って。
いやなんかね、言っちゃなんだけど、もうちょっと活躍しないかと思った。ごめんなさい、
ね、俺も思ってた。
ごめんなさい。
いや、やっぱ本物だったんだなっていうのは。
あ、まあ、今、ハーラートップ8勝ですか？
8勝です、ね。
まあ、同じくソフトバンクの武田と一緒に8勝って感じですけど。うん、
はいはいはい、いや、和田ね、これはいい買い物でしたよね。
いい買い物ですね、うん。で、ただね、これちょっと面白いことがありまして、パリーグの、投手成績っていうのはちょっとこちらにあるんですけど、はい、非本塁打数っていうのね、見てほしいんですね、ここ、
うんうん。
飛び抜けて多い選手が3人いるじゃないですか。10本、12本、11本、うん。これ全員同じチームなんです。全員ソフトバンクなんです
よ。そうだね。
これなんでかって、ソフトバンクのあのドームがですね、あのテラス席ってのを作ったのご存知ですか、柴田さん。
わかんない。
あの元々こうやってね、円形にドームがあったじゃないですか。まあまあそこそこ広い球場だったわけですよ。それをこの元々あった壁より前に席を作ったんですよ、外野の。
そうなんだ。ラッキーゾーンみたいな。
つまりホームランになる距離が縮まったんです。
あ、そうなの今。
というかわけで、自分たちもホームラン打ちやすくなった代わりに打たれやすくなったんですよ。っていうのが和田とか武田とかそのクラスの選手であっても、
ね、
これぐらい顕著に出ちゃってるっていう。
飛翔してるんだ。
あんな席潰しちまえばいいのに。
いやいいんだ。ホームランが出た方が面白い
んだ。やだよ。やなんだよ。
野球はね、ホームランが出た方が盛り上がるんだから。
そうだけどさ。そうなんだけどさ。
そうなんだね。
あんな席作んないですよ。すごい思ってるわけ。
甲子園のね、ラッキーゾーンみたいなもんってことですよね。
ラッキーゾーンですよ、あんなもん。
要するに、お客さんが入ってるラッキーゾーン。
まあまあまあまあ。
なるほどね。あ、そうなんだ。ね、
まあ、とはいえ発症してるんで、うん、まあ何も言えないんですけど。
ね、
そうそうそうそう。
なるほど、なるほど。
そんなことがあったり、あとほら、さっきも山田君の話に戻りますけど、ね、11球団から、自分のチーム以外の11球団、すべてからホームランを打ったんですよ。
らしいね。
これ、すごくないですか？
ね、
いや、てかなんか、私的に、その交流戦で、全6チームですか、うん、パリーグが打ったのもすごいと思ったんだけど、まずその5月の、なんだ、31日か、交流戦始まったのか、5月31日までに、セリーグの球団すべてからホームランを打っていたことがそもそもすごいと思って、
すごい
準備が整ってたわけじゃない。
それはね、すごい。
交流戦終わった後に達成するんじゃなくて、交流戦に達成してますからね。
それはね、すごいよ。
もうね、山田が今ホームラン何本だったっけ？
23本で独走なんだよね。
独走よ。
セリーグは2位がビシエドの16本だから、
うん、
山田の23本っていうのはもう全然飛び抜
けて。すごいね。しかもビシエドさんが最近ちょっと冷えてきてるらしいじゃないですか、噂によると。
いや、ね、
いやこれ独走ですよ。だってエルザレットも今、あの、離れてますからね。怪我して。そろそろ戻ってくるかもしれないけど。いやー、これ山田独走でしょうよ、こんな。
いや、素晴らしいですね。
山田マジですげえな。
山田マジですげえ。
山田ってなんか欲深いんですよね、多分。
あ、
なんか、お正月とかにさ、よく野球選手が出てる、なんかスポーツ番組、うん、運動会みたいな、あるじゃないですか。うん、あれで、なんか、 お金と女が好きみたいな発言とかしてるんですね。なんかそういうのをなんか普通に言っちゃうところも、まあもちろん本当にそう思ってんだろうし、やっぱり野球選手としても多分上はね、目指してなと思うんですよ。欲深いんだと思う、本当に。
ちょっと欲があるっていうのは、
そうそう。
向上心につながるからいいこ
と。なんか山田はあの体重を増やすために、あのマックのチーズバーガーをひたすら食べ続けたって。
まあよくあるよね。
いや、それどうなんて思うけど、どうなんて思ったらこんな選手になっちゃったんで、まあ間違ってもなかったのかなという。
プロ野球選手はね、体重増やさなきゃいけないから、
大変
だよね。松坂大輔なんて、高校の時細かったじゃん。あれがやっぱプロだと、1年間投げれねえぞ、そんな体じゃって言われて、東尾監督に、1日1個ホールケーキを食べなさいって言われて、でっかいやつ。で、体作ったんだよね。
練習の途中とか後とかでしょ？
みんな大変なんで、ご飯食べてさ、体大きくして。
特にさ、横浜高校の人はみんなガリガリですから、ね、
そうだよ、もう走らされてるんでしょ、だって
だって今ちょっとぽっちゃりしてる成瀬とか枠井にしたってガリガリでしたからね。
成瀬ね、
そう、
成瀬はぽっちゃり、
筒子も、あれ筒子も横浜
あれかな、
違ったっけ、はい、ね、横浜高校は特になんか鬼厳しいみたいな感じがありますからね、
そうだな、すごいね、
あ、そうだね、筒子横浜高校ですね、
横浜高校出身、
うん、そうそうそうそう
今や名門ですからね。
名門ですよ。
ちょっと高校駅の話になったんで、
あれ、あ、ね、あれですか。
あの話していいですか。
あれの話一応しておきましょうかね。
超大阪の超名門高校 PL 学園の今年が最後と。
ちょっとショック。今だって部員が2年生か。
3年生だけ
?3 年生 ?2 年生
じゃん。3年生だけじゃなかった？今年の大会が10何人、うん、12、3人ぐらいしか。
ベンチギリギリっていうか、ちょっと少ないくらいですよね。
で、もう終わり？もう募集をしていないから。
そう。ていうか、これって何？復活することあるんですか？
いや、ないんじゃない？まあなんか相当モチベーションの大きい人が入ってきたら、校長とかなんかに。なくはないかもしれないけど。
なんかさ、新聞読んで本当になんかちょっとショックで、
ね、
だってあんな何暴力だったとかあった後でも、それでも PL に入りたいって入ってきた1年生が入った後に、うんうん、これから部員は募集しませんってなって、
ね、え、後輩ないんかーい、
後輩、俺たちが最後かっていう
やばいよね、いやこれね、ほんとね、まあ俺ら学校の話とかもさ、お芝居やったりしている身としては、これね、ちょっと黙ってられないよね、ちょっと本当に。
黙ってられない。黙ってられない。なんかね、
話しすぎるよね。
ちょっと待ってと。待ってって。
じゃあ絶対その3年生、俺たち最後ですって言われた部員たちって、すごい、なんでですかっていう風になったと思うの。絶対、なったと思うんだよね。その時の話とか聞きたいよね。
うん
うん、僕たちなんで後輩、ね、取ってくんないんですか、なんで募集停止するんですかっていう、
あったでしょう、それはいろいろ本人もあっただろうし、そのために息子が野球、あの PL 学園に入ったっていう親御さんたちにもなんか意見はあったでしょう、ね、
超一時代を聞いた名門だから、
ね、てかね、本当に未だにちょっと考え直すよとか思っちゃうもん、なんか、うん、だって PL 学園の強者たちをさ、私たちはこの何十年と憧れて
た、ちょうど一番見た世代だし、ね、
見てきたわけじゃないですか、今現在でいるわけじゃないですか、そういう選手たちが
今もいるからね、バリバリの現役、
ね、私で言ったらロッテで今井がいたりとか、
あ、ね、う
ん、まあ、もっとね、上の方とかになるとさ、その桑田清原だとかもっといろいろいますけど、ね、そうそうそう、なんかそんなすごい選手たちが
輩出されてね、
うん、嘘なくなるの？本当に言ってるの？
野球がなくなるってすごいよね。
なんかほんとさ、宝をムザムザ捨てるみたいな、なんかそんな感じがしちゃって、まあ、もちろんさ、そういう実績が、先輩たちの実績があったからって、うん、後輩がそういう風に育つとは限らないけど、まあね、やっぱり伝統っていうんですかね、うん、歴史っていうか、
いや
断ち切るって、まあ、ある意味すごい決断だと思いますけどね。
確かにね、
そんな決断できないよ。なんか情で考えちゃうと絶対に切れない、 そこは、
うん、理では考えられないよね、そこは理屈では、うん、
歴史ですよね、これはちょっと
すごい、 PL 学園の野球部にまさか終止符が打たれる、俺らが生きてる間になく、ね、なくなるとは思わなかった、
だって PL よ、PL っすよ、
日本で一番有名な野球部じゃない
ぐらい、本当に
横浜とかさ、まあ有名なところ最近じゃない、うん、ここ10年ぐらいの話じゃない、うん、日大三高とか PL 学園って昔から有名だからね、それがなくなるってすごいことだよね、
いやちょっとね、
一時代の終わりを感じますな、
ねえ、
まあ、これはすごい、
それでどうこうってこともこっちはもうないけど、ただ残念としか言いようがないけど、 残念なわけだよね。だから。
いや、本当にね。
でもなんかさ、まあまあ、うちらがもうちょっとさ、じいさんばあさんまで生きるとしてさ、ちょっと言う。なんかね、夢見ちゃいますよね。ね、もしかしたら、
あの頃の、
もう一回、
TL 学園がね、
復活みたいな。
足立みつるがメイクン高校でそういう漫画作ってたから。あ、メイクンじゃなくて、あの、メイクンじゃねえ、メイクンはドカベンザ。じゃなくて、あの、あいつ、名声なんだっけ、うん、タッチの学校。
わかんねえ。
の話をやってるの、今。
うん、
かつて甲子園に出てたっていう漫画をやってるから、TL 学園を題材にやってほしいな。ね、
でもさ、今まであったものを断ち切るのも、すごく大変な力がいるし、何十年となかったものを再び立ち上げるというのも非常に大変な労力がいることだとは思うんですよね。
イエローマンキーも再結成したから
16年
もしかしたらまたなんかあるかもしれない、
あるかもしれない。
野球部がなくなるってことは、 PL 学園に入った後に野球をやりたいっていう人たちが現れた時は、どうす、同好会とかでやるのかな。
なんだろう ね、なんか
入らないっていう選択肢ももちろんあるけど、
クラブチームみたいな、よくわからんけど、
H2 がちょうどそういう話なんだよね。野球部がない高校に入っちゃう話だから、はいはい、なんかそういう何かしらのやり方で野球と関わっていくことになるんだろうね、入った人たちは。
でもさ、行かないでしょ、みんな。
行かないだろうね。
行かない。だって PL に入ったら野球ができないことが決定しちゃってるわけでしょ。それか、超熱いハートの中学3年生が、俺が PL に野球部を復活させるっていう。
やばい
でしょ。あ、3年かけて野球部を復活させるっていう。
俺が最後の夏の大会に甲子園に行くために、
うん。なんなら自分は出ない。自分の次の学年から復活するぐらいの。
そういう先生が入ってくるって話も面白くない？あ、
そうだね。てか、今さ、いる野球部の子たちが、もう何年かして、10年とかして、28とか30になって、
PL の先生として入って
きて。みたいな。とか言って、夢見ちゃったりして。夢見ちゃったりして、ね。
それは面白い。
はいはい。まぁ、あ、ちょっとそんなお話をしたところで。はい、まぁ、あ、交流戦はまぁそんな感じでね。
はい。
あ、ちょっと、あの、とりあえず、篠原さんに、ロッテ戦のチケットを進呈いたします。
は
い。
久しぶりに見に行ける。
おめでとうございます。
嬉しい。
これ、どうしますか？いつ行きますか？
いつ行くかね。アイスが配られる日？
アイスが配られる日はいつだっけ？ 7 月中かな？
でもね、アイス
が配れる日も限定されてるらしいんで、その日に行けるかどうか知らないんだけど。
まあ、QVC でやってる日。
QVC がいいっすよね。
うん。だって、パリーグだとあとはないんですよ。埼玉と関東
だと。そう、あのね、ちょっと。
あんまないんだよね。
近場だと、てか、柴田さんの本番終わった後だと、この、
埼玉西武か、
西武ドームのこの2日間か、まあ、ロッテ29、30、31でか。うん、ここはね、イベントがありますんで、全部花火やってるし、
あ、4月末ね。
ここがブラックナイトって言って、ビジターユニフォームで、白じゃなくて黒に染まるぞっていう。
持ってる、持ってる。
うん、あと、これね、31日がマリンフェスタって言って、最近やってる水色のユニフォームの。
あるね。
で、なんかファン、うん、選手ともちょっと交流できるぞみたいな。なんかそういうイベントの日。
いや、水色のユニフォームはね、持ってないからね。
私も持ってない。
ブラックの方がいいかな。
ここら辺が。
うん。
とか言って、まあ僕たちも稽古があります
ね。まあまあまあ、そうですね。
まあ30日だと今のところ行けるのかなみたいな雰囲気は漂ってますけど。
せっかくなんでね、うん、マリン、てか QBC そういう催し物すげえ多いから、
はいはい、
何かしらを狙っていきたいね。8月中のさ、うん、あれもあるじゃん。うん、360度ビアガーデンみたいな。
残念。7月なんですよ。
7月なんだ。
すいませんね。
あるんだよね。この、どの席でも見れるってい
う。塩原さんの本番前日でした。
そうなんだ。結構早いんだ。
早いんですね。
これも毎年やってるよね。
毎年やってる。これ本当にいいっすよ。まあ超満員になるし、ビルの半額だし。
だね、バックネット裏で見られるんで、
ね。そう。
またとないチャンス、
ね。ただ、速攻で終わりますよ。そのために、早くから並んでる人がいるんで、まあそこそこいい席とか取れたりするけど、まあまあ、じゃあまあ、ちょっとここら辺とか ね。
7
月30日あたりにちょっと行けたらいいかなっていう感じで。
いいですか。
ね。
じゃあ、背番号を埋めとかないと。
え？
俺ね、ビジタリオのユニフォーム、背中、空欄なの。
あれ、服裏って書いてあるやつ。
それは白。ホームユニフォーム。
黒？
そう。黒はね、まだ背中が空いてんの。何回もつけよう。何番でもいいや。どうしようかな。
裏でもいいんじゃない？別に。
いや、田村でしょ
う。そうなの？
いや、僕、中高キャッチャーだったんで。
あ、そう。里崎なじゃなくて大丈夫とか言って。
田村、背番号いくつ？
何だ？田村、42
桁だよね。
45とかかな。
2つ買わなきゃいけないから、刺繍を。
まあ、キャッチャーって大体2桁じゃない？
一桁がいいな。
45だ、45。
背番号は軽い方がかっこいいじゃない。
え、そう、私あんまりそれない。
ない？
え、いや、その理屈はわかんだけど、うんうん、でもあえてっていうのもある。う
ん、いや、なんかね。
だって、イチローだって51じゃん。
あ、まあね。
松井だって55じゃん。
まあまあまあ。いや、でもね、一桁のもやっぱかっこいいよ。
本当？
シュッとしてて。
ヒクーラじゃん。
ヒクーラはフォームユニフォーム
を、ね、
持ってるから、違う選手がいいな。
嘘。キヨタ？
何番つけようか
な。1番キヨタ、2番根本、3番サブロー、4番荻野、5番石峰、6番井口、7番大地、
うん、覚えてんの？
8 番は今いない、あの、今井だったのでいない。
あ、そうだ。
7番、福浦、ね、はい、以上です。これは福浦がいいでしょ。
わ
ぁ、第一は第一、7番。キャプテンだよ。
いや、俺、鈴木大
将。え、じゃあ9番でいいじゃん。
そんなになんだよな。
知らねえよ、じゃあ。
ロッテで、今ね、ロッテで好きなのね、うん、あの、群馬のゴジラ。
細谷？細谷にしましょうよ、じゃあ細谷。
いや、細谷。
なんだ
っけ ?30 いくつの？
いや、50。
50だっけ？
ありますよ。向こうは
59。あ、59。細谷
超いいっすよ。細谷の応援超楽しいっすよ。そうそう。
細谷
なんか、細谷の応援歌がね、うん、あの、ボーイのドリーミーって曲だったんですよ。うん、それをね、もじったやつだった。
うん、
で、お、お、お、お、お、イエーっていう。で、なんか、それはもともとボーイの曲で、なんか、デレレ、ドリーミーって、デレレ、ドリーミー、おーって言ってたけど、そこ細谷系に全部変えて、おおおおおいえ細谷系細谷系おっていうやつなんだけど、それのせいで細谷があの選手入場曲をそれに変えたっていう。だから応援歌も選手入場曲もひたすら多いっていう。あれクッソ楽しいっすよ。
いいね。
クッソ楽しいっすよ。
いや、いいね。
今売り出し中なんで細谷。ぜひ群馬のゴジラ。
じゃあ59にしようか。
でも2つ買わなきゃいけない。
刺繍用だけど細谷でしょ。アルファベットはまあシンプルだね。3文字だから6文字だよね。
たまにあの縫い付けサービス貼り付けサービスみたいなさ、ね、お店の外でやってんだけど、
う
ん、ステーキだから
そうだ、ね、
いつもやってるか分からない
けど、あのロッテリアの隣みたいなのやつね。あの駅の近くの海浜幕張の駅の近くの、
え、ロッテリアの隣で
近くぐらいにさ、なんかマリンズショップ今ないかな。
マリンズショップはロッテリアの隣じゃない、その反対側なんですけど、マリンに行く途中にあるプレの幕張っていうビルの1階にある、
あ、
そこではでも貼り付けサービスはちょっと分かんないな。
なんか昔やってたような気がしたんだよな。
今はちょっとわかんないけども、うん、まあ、細谷はおすすめですよ。まあまあまあ、そんな感じで。
いや、でも細谷はね、多分ね、あの、FA 権をね、取ったらね、別のチーム行く気がする。
行かない。
ない。
行かない。
だって今井が行ったもん。
え？なんで今井が行ったら行くの？
いや、あの、あの、同じような感じじゃない。
どういうこと？
いや、ポジション的にも。
行かない。なんかポジションでしょ、それは。行かない。
ああいう選手は行くんだよ。
いや、細谷は行かないと思うな。
ミスターマリン、
あれ。だって、ずーっと思ってたんだよ、高校卒業生の。まあ、それは今井もそうだけど。
いや、まあ、行かないのはね、角中とかは行かない気がする。
角中は行かないと思う。うん、
角中は叩き上げだから行かないと思う。
角中行かないと思う。で、角中は福浦が引退したら9番をもらう予定なんで。
あ、そうなの。
ずっと四国アイランドリーグの時とか9番をつけてたんですよ。
で、9
番に、そうそう、9番に思い入れがあるんですって。だから本当は9番が欲しい。でも今福浦さんがいるから、まあ、ね、多分いなくなったら9番多分もらうと思う。
あ、そうなんだ。
予約済みみたいな感じ。
そうなんだ。
そうそうそう。なんか後半戦に向けてちょっと期待してる人とかこととかありますか？
そうですね。
まあチームで。
まあまあ、でも一応ね、一番最初に、うん、あの、順位予想をしたので、ね、やっぱそれに近くなってくれることを、個人的には望みますね。結構当たってるのがあって、
うん、
西武が、うん、打線が強くて投手陣が崩壊するんじゃないかとか、広島の野村が今年は勝つんじゃないかとか、割と当たってんのもありつつ、逆にオリックスの金子が最多勝投手に、
うん、
あの、予想したのに全然当たってなかったりとか。
あ、それ大変ですね。
まあ、藤浪も投げる試合全部勝ってるわけ
だから。シュワさんね、阪神1位っすよ、予想。
そうなんですよ。
西武は2位予想。
そうなんですよ。こいつらがね、全然なんですよ。だそこ頑張ってほしい、ね。
あとね、これは私もなんだけど、シュワさんヤクルト3位でしょ、うん、私ヤクルト2位なんですよ。これやばいでしょ、
やばいですね。
むしろ来たら奇跡だろ、ほんとに。
まあでもまだ半分だから。
セリーグはね、うん、結構まだ分かんないですよ。
まだ70試合で、うん、もう半分あるから。
パ、うん、リーグはね、なんかそこそこ固まってきちゃって。
そうだね。パリーグはね、もう無理だと思う。
悲しいなぁ。変わるとしても 3-4-5 とかそこら辺でしょ、うん、3-4-5-6 とか、まあ、そこら辺が変わるのかなみたいなね。
金子が早く復活してほしいな
ぁ。金子さんね、
好きなのにな、
いまいちな感じありますけども。うん、
広島、うん、でも広島で優勝はいいかなって思う。
ね、そう、私も4位予想とかしてるけど、広島はやっぱりね、いつか優勝してほしい。
黒田が弱いのに
優勝してほしい。私、新井さんが優勝してる姿見たいな。
それも見たいね。それは嬉しいね。
見たいな。
みんなが嬉しいやつ。
いや、広島いいっすよね。広島好きなんだよな、結構。
まあ、広島と巨人で優勝争いをしたら、また感じになるんじゃないですか。
まあ、巨人もね、今年はあの去年不調だった村田とか長野とかが、まあ、そこそこ頑張ってますんで、まあ、噛み合えば、投打が噛み合えば巨人は絶対に強いはずなんですけど、噛み合ってない感じなのかなと思いますけど、
うん、交流戦もね、最初スタートダッシュ良かったよね、
うん、結局ね、エースで勝てないのって、うん、まあ、分かりますけど、
でもね、あれは痺れたよ、あの安倍晋之助の、 あの復帰一発目でホームランってやつ、あれは痺れた、
やっぱ、ね、
超すげえ打球打ってた、うん、うわ、こんな打球まだ打てんだっていう感じの、
ね、
あれ天性のね、うん、もうホームランバッターというか、うん、すげえ打球打つね、やっぱ。
なんかあんなにね、体がボロボロなのかなって。なのにね、
いや、腰ね、全然回ってたよ。ぐるぐる腰回ってた。
ね。
いや、安倍氏すごかったね。嬉しかった、ちょっと。
意外と安倍ってさ、まだ35、6じゃないですか。
そう、もう大人なん
で。でもさ、もうちょっと頑張れないかなとかさ、なんか谷繁とか見てると。
いや、バッティングなんか全然いけるから、
まあ、ね
まあ、キャッチャーが結局負担が大変だけど。
そう。いや、でも安倍なんかどうにか長生きしてほしいなって思うけどね。でもさ、パリーグに行って DH とかいうわけにもいかないじゃないですか、もう彼は。
行かなくないと思うよ。俺はね、あれ？
ないっしょ。
なくはない。
嘘、ずっと巨人でしょ、普通に。
まあでも、パワー巨人で、うん、あれを終えれば、キャリアを終えれば、うん、まあ全然、監督までの道が。
そう、安泰ですよ。
一生安泰だから、
ね。一生安泰でしょ。ってか、
俺ね、セリーグで、うん、そう、ちょっと話が それちゃうんだけど、うん、同じような話で、うん、セリーグで、後々晩年をパリーグで過ごす選手予想っていう謎の勝手な予想があるけど、
はいはい、
予想していいですか、
うん、
ヤクルトの畠山が晩年を、ヤクルトでキャリアハイを超えた後に楽天に移籍して、
楽天か。
でもさ、もう一度本塁打王争いを進める、う
ん、東北だもんね、
はい、これどうですか。
いやでもね、畠山は正直、うん、去年とかだったかな、FA 権取得したの。
あ、そうなんだ。
なんか知ってた、だから移籍するかどうかみたいな、ちょっと噂されてたんだよね、もしなくて、はいはいはい、まあね、ちょっと失速な感じあるよね。
晩年もね、楽天で5番あたりで結構ホームランですけど、俺予想。
でもさ、楽天だったらちょっと許せますよ。
そう、許せる。
なんかそこでさ、なんかアホみたいにオリックスとか言ったら、お前なんでやねんってなるけど。
確かに、
なんで。それならヤクルトで一生終わりやってなるけど。
あり得るよね。楽天を盛り上げてあげようっていう。
楽天だったらちょっとまあまあいいかな。
パ・リーグの弱小球団はね、ちょっと、ね、まあオリックスも弱小だけど、今や。
岩手の星として頑張ってくれたら。
あ、そうだね。
それはそれで。いいかもしれない。
地元で。
うん。それはそれでなんか。
これ俺の勝手な予想なんだけど。まあ、6、7年後ちょっと見てれば。晩年を楽天で過ごす気がするんだよ。
じゃあぜひ皆さん、6、7年間ちょっと頭の片隅に覚えておいていただいて、それを。
全だってユニフォーム着てる姿が見えるもん。楽天のユニフォーム着てる姿。
あのね、似合いそう。
似合いそうでしょ、畠山。
うん。
何なんだろうね。なんとなくああいうパッターンって。
なんかね、エンジン色じゃないですか。
うん。
かな。
うん。
わかんないけど。
なんかあれが似合いそうなんだよ。
似合いそう、似合いそう。さあさあ、ちょっと割と長々と喋ってまいりましたので、ちょっと話がつきませんけれども、
まだまだ後半これからですから、
はいはい、ちょっと今日はこんなところにさせてもらいまして、はい、じゃあ、はい、じゃあちょっと告知なんか塩原さんして、はいはい、どうぞどうぞ、はい、
じゃあ僕の客演さんの話からいきます。7月の8日から13日まで、ラマノダさんというところに出ます、
うん、
公演名が終わってないしという作品で、カンボのオムニバス公演のうちの一つ、天気予報見ない派という作品に出ます。で、松本美由紀ちゃんという女優さんと二人芝居を、
はい、
濃厚な二人芝居を、
はい、
キュンキュンするような話
を楽しみだ。
見終わった後にちょっと恋をしたくなるんじゃないかなみたいな、そういうような話をやっております。じゃあチケット絶賛発売中ですが、新宿眼科画廊なのであまり1ステージあたりの席数が多くはないので、
確かにな
んかここしかピンポイント行けへんっていう人は、もう早めに。
売り切れの回とかは
まだないんだけど、でもね、どこかだっけな、10の昼と11と12の夜が もうだいぶ8割ぐらい待ってた気がする。
真ん中ら辺がちょっと埋まりつつあるって感じですか、うん、そうです
ね。なんでお早めに、まあ、塩タンブログの方でも告知しておりますので、はい、そちらをよろしくお願いします。
普段見れない、上がりすくて見えない塩原さんがね、
あ、もう全然真面目に、めちゃくちゃ真面目におしゃべり
見れると思いますので、うん、ぜひぜひご覧くださいませ。はい、じゃあ我らがアガリスクエンターテインメントの次回公演ですけれども、第22回公演7人の語れ過去ワイフゴーズオンスラッシュ笑いの太字の2本立て、こちら8月の31日から9月4日まで東京は新宿サンモールスタジオにて、また大阪公演もございます、はい、9月9日から9月11日、はい、3日間、大阪インディペンデントシアターファーストさんにて、こちら2都市でやらせていただきます、はい、これがね、去年黄金のコメディフェスティバル2015にてグランプリを取った、はい、曰く付きの
いろいろ問題作と言われた
コメディが嫌いなのかコメディを愛しているのかという、あの、失礼した、コメディをやる一本と、もう一つが笑いの太字という二人芝居を劇団員が4チームに分かれて A、B、C、D と行います。まあ、どのチームにいらっしゃるかはぜひぜひ選んで決めてほしいんですけども、まあそんな感じでやっておりますので、こちらチケットの発売が7月の2日、はい、ですね、これね、放送のなんと次の日です。
は、
皆さん、ちょっと、携帯電話の前でスタンバイですよ、これは。はい、なってますので、各チームの上演回数とかがね、笑いの太字に関しては、ちょっと少なくなってたりもするんで、ちょっとここのチーム見たいな、あ、でも少ないな、みたいな時があるときはね、ぜひね、ちょっとお早めにチケットをぜひゲットしていただいて。
ピンポイントで見らないと見れないやつも結構あります。はい
は
い、
あと、あのね、今回、まあ、アガリスクの恒例の大秘密割引、秘密割引あるんですけれども、はい、大秘密割引の方、ちょっと事前生産となっておりまして、ただ、事前生産を行っていただきますと、ちょっと、粗品。粗品って言うんだけど、割と素敵なものだと思うんで。あの、プレゼントを当日、あの、劇場でプレゼント、ん？プレゼント、プレゼントいたしますので。はい。ございますので、ここでしかもらえないものがありますので、ちょっとぜひ、チェックしていただければと思います。はい。そんな感じで、よろしくお願いします。はい。そういうような感じで、次回のモリエンテスラジオが、7月の8日ですね、朝越しく、よしおするは我にあり、放送となります、はい、で次回の熊谷由香のノーベースボールノーライフが7月29日金曜日を予定しております、
はい、まあ、7月29日ってまだオールスターは終わって、
オールスター終わってますね。
あ、終わってるんだ、
う
ん、
オールスターは終わってる。
うわ、オールスター明けってことはほぼ順位がね、割と8割方は決まってくる頃だよね、
かもしれないですね。はい、まあちょっと次の放送内容については未定でございますが、まあまあぜひまた次回も聞いてください、はい、という感じで、はい、はい、じゃあ本日も塩原さん、はい、ありがとうございました。じゃあ皆さんまた次回お会いしましょう。
お会いしましょう。
さよなら。